さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ビューフリーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年1月31日にミーフィーネットで発表されたオーストラリアの美容院のオーナー、人生の答えは全てジャンファールにあるという内容です。それではお聞きください。オーストラリアの美容院のオーナー、人生の答えは全てジャンファールにある。ミーフィーオーストラリアメルボルンレポーターステーションからのインタビュー。ラジェナ・ジェリーさんはメルボルンの伝統的な富裕層地区で美容院を経営するヘアメイクアップアーティストです。背が高く性格が明るいジョリーさんは優しくて親切で幸せな家庭を持っています。その幸福感は彼女の美容院でも感じられます。スタッフ、オーナー、お客までまるで家に帰ってきたかのように心地よくリラックスさせます。しかしジョリーさんはかつて人生の答えを見つけることができず、ドラッグやタバコ、アルコールに溺れて青春時代を過ごしました。今の彼女がパーティーガールだったと誰が想像できるでしょうか。これはパーティーガールから店主までのジョリーさんの成長の物語です。1、初めて真善人を聞き、心が震えた。ジョリーさんは、私はずっと神を信じており、子供の頃から家族と一緒に宗教活動に参加していました。しかし心の中では自分を、その中のどの団体にも完全に任せることができませんでした。いずれも私が追求する真理が見つからなかったからです。2009年、友人から初めてファルンゴンのことを聞いたとき、今まで探してきたものが、すべてファルンゴンにあることに気づきました。ファルンゴンの原則は、真善人であると聞き、私は心が震えました。そこで私はこれからどんなことがあっても、いくらお金を払っても、必ずこのファルンゴンを修練したいと思いました。しかし、実はファルンゴンの修練はすべて無料であることを後で知ったと語っています。ジョリーさんはファルンゴンの修練を始めました。ファルンゴンの創始者である李光子先生の説法を読んで、ジョリーさんはファルンゴンを理解し始めました。最初友人といくつかの先生の説法の内容を共有しましたが、私はとても素晴らしいと感じました。友人はファルンゴンを修練するならこの本を読まなければならないと話し、ジャンファールンの本を貸してくれましたので、本は後から購入したと言いました。 2. ジャンファールンを勉強して人生が変わった。ジョリーさんはこう話しています。初めてジャンファールンを読んでから私の人生は一変しました。私は人生の中で精神的なものに惹かれてきましたが、残念ながら真理が見つからなかったため、ドラッグやアルコールに目を向け、パーティーガールになりました。ジャンファールンを読んで分かったのは、本当に修練しようとすれば、自らを変えなければいけないということです。そこで私はアルコールやドラッグをやめることにしました。私はタバコに大きく依存しており、すでに日常生活の一部になっていました。しかしジャンファールンを読んでからは、タバコを吸うことは、ただ一時的に休息を与えるだけで、何の良いこともないと分かりました。修練してから18ヶ月かかりましたが、私はやっとタバコを完全にやめることができました。3. ジャンファールンを読む過程で、絶えず啓発を受ける。ジョリーさんは、ジャンファールンを読むたびに、主婦が私と会話をしてくださり、私と主婦の間は直接つながっているかのように感じます。他の本を読んでいるときには、そのような感覚はありませんが、ジャンファールンを開いた瞬間から、 私は直接先生とつながり、守られていると感じるのです、と言いました。また、ジョリーさんはウィーフィーネットで、李光羽先生の講習での説法ビデオを見つけました。ジャンファールンを初めて読んだ時は、経験していないものばかりで、まだ理解も浅かったのですが、説法ビデオを見て、法理と修練に対する理解を深めました。もちろん、ジャンファールンを読めば読むほど理解が深まり、読んでいるうちにどんどん啓発を受けるのです。本当に不思議に思います。4. どんな時でも、真、善、忍に従うように自分を律する。修練して間もなく、李先生は私の体も心も浄化してくださいました。私は日常生活と仕事の中で、真、善、忍に従って行動し、真の修練者になりたいと思っていました。特に2014年から、自分の美容院を始めてからは、仕事の環境の中で法に同化するように収めています。これは徐々に向上していくプロセスですが、最初は確かに難しいことでした。経営する中で、私は利益を考えず、表面的に工夫もしないので、他の人から見ると私のやり方は愚かだと思っているかもしれません。なぜなら、商売ではそのようなことをしないと儲からないからです。法を勉強し、修練する中で彼女は心身ともに向上し、ますます自信を持つようになったのです。ジョリーさんは、私は経営過程でも意識的に真、善、忍の原則に従っています。例えば、スタッフや顧客に対して苦情やクレームがあったとき、修練者として顧客の不満があれば私の問題はどこにあるのか、どのようにしてサービスの質とレベルを高めて顧客の要求を満たすのか、私には取り除くべき執着心があるのではないか、私は学習者として理解した法理、すべての要求に達していたかと、うちに向けて自分の問題を探すようになりました。非常に困難な時や気持ちがどん底に落ちている時でも、真善忍の原則が私を元気づけ、問題を見極めるのを助けてくれるのですと言いました。お客様が繁華街にあるジョリーさんの美容院に入ると、すぐに温かい雰囲気に包まれます。スタッフたちは皆親切で、笑顔で顧客の話に耳を傾け、最高の話し相手になるのです。ジョリーさんの言動は、スタッフたちの模範であり、一人一人の顧客に心から接する訓練の手本でもあるのです。真、善、忍の修練から得た知恵は、様々な顧客の態度を変え、喜んで満足して店を離れさせることができます。トラブルが起きたとき、一方的に相手を非難してはいけません。どのような理由があろうと、私たちは教訓を学び、サービスのスキルを向上させ、どのような技術職であろうと、どのようなビジネス分野であろうと、顧客を公平に扱わなければならないということをスタッフに伝えています。彼らに手本を示すことも大事だと思っています。これはファールンゴンを修練した後の私の考えです。より良い人間になるためには、心から礼儀正しく、すべての顧客を尊重することを学ぶ必要があることをスタッフと共有しています。私は彼らにファールンゴンの真、善、忍の原則を伝え、それに従うよう求めています。ジョリーさんは週6日、1日12時間から15時間働いています。毎日家の用事もしなければなりません。多忙の中で様々な課題にぶつかりますが、ジョリーさんは常に法を勉強しているので、学習者の基準で行うようにしています。特に家庭の中で問題に直面した際には、私はできるだけ李先生の示してくださった法理に従って対応するように努めました。現在のジョリーさんは楽観的で自信があり、彼女の家族と親友たちは彼女の事業を支持し、ファールンゴンに関連する各種の活動に参加することも支持しています。 5. 結び。メルボルンの伝統的な富裕層地区の商店街にあるジョリーさんの高級美容院には、いつも芸能人を含む主流社会の人たちが訪れています。彼女はいつも皆さんにジャンファールンを勧めています。ジャンファールンは私に希望を与えてくださり、私にとって特に重要です。人々が皆この本を読むことを望んでいます。今までとは違った物事に対する見方で宇宙をより深く理解したり、目に見えないものやこの世の人が普段触れないものを理解したりすることができ、あなたの心を開いてくれることができますと、ジョリーさんは話しました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト jp.mingui.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。